サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあみんな大好き試食のコーナーです。
はい、今日は何？
今日はですね、明治ブルガリアヨーグルト、飲むヨーグルトのカルテツベリーミックスと、うん、食物繊維プラスフルーツミックスです。
カルテツっていうのはカルシウムと鉄分。
そうですね、
めっちゃ嬉しいね、うん、
必要ですね。
どっちも必要だ、ね、うん。
ヨーグルト専用冷蔵庫があるんだよね、スタジオの中に。
そう、
そっからキンキンなやつが来ました。
はい、いただきます。
いただきます。
でフルーツミックスの方、
食物繊維から、は
い、わあいい匂い、
うん、
本
当だ、
美味しい、
うん、美味しい、
好き、これ
飲みやす、うん、
すごいすっきりしてるね、うん、
めっちゃフルーツの味、しっかり、うん、
食物繊維ってなかなか取るの難しいから、うん、ドリンクで取れると最高だ ね、 ね、
これちっちゃい子も好きなんじゃないかな、
美味しい、
美味しいね、
ね、カルシウムと鉄分、
うん、
ベリーのほんのり紫の色が、
うん、
あ、美味しいですね、
うん、
美味しい、
うん、美味しく栄養取れるのが一番、
ね、嬉しいですね、
うん、飲みやすいね、めちゃくちゃ ね、 ね、
すっきりしてるね、うん、
いいですね、うん、これから朝始めたい ね、
ね、これが出たばっかりなんですよね。
そうか、
うん、
新発売されたんやね。
そう、10月に出たばっかりなので、うん、ぜひ皆さんも見つけたら飲んでみてください、うん、
はい、
ということで今週はひたすらメールを読んでいく回です、
はい
はい、10月4日にリリースしたハイライトの中で僕らずっとのリリース記念コーナーで、アルバイトの中で僕らずっとという、タイトルのメールを皆さんから募集してました、うん、アルバイトエピソードたくさん届いてるので、
はい
はい、紹介します、
うん、はい、
今日が最後かもしれんって、うん、このコーナー、
そうね、一応リリース記念のコーナーだったんで、
うん、
めちゃくちゃいいコーナーやった。今日はどんなメールが来てるかな、
はい、ナミさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
アルバイトの中で僕らずっとの企画にメッセージを送らせていただきます、
うん、
私は大学生の頃バイトを4種類経験しました。常に3つは掛け持ちでやっていましたが、どれも面白かったです、うん、その中でも家の前の神社での巫女バイトが印象的でした。
あ、憧れたな。
おじいちゃんが民生委員で地区の役員などをしていた関係で、初めはその手伝いの一環で始めました。結果的に高校から始めて大学卒業までの6年間続きました。意外と年間通していろんな仕事があり、もちろん忙しいのは年末年始、大晦日は23時に出勤し、年を越し2時頃帰宅します、うん、私は家が近いのでその日1月1日のまた7時に出勤していました、
うん、
眠い上に巫女装束も霊気入りまくりで凍えていました、
うん、
あちこちにカイロを何枚貼り付けていたことか。それから1月6日ぐらいまで連勤が続きます、
うんうん、
お正月はあまりゆっくりした記憶がありません。
うん、
ゆっくりガキ使や紅白を見ながらカウントダウンをしたいなとも少し思っていました。
そう
やね。他にも結婚式の行事に忍笛を吹いて入場の先導をしたり、各季節の祭りでも忍笛を吹いたり、七五三で子供にお菓子を配ったり、節分で豆を投げたり、出張で田舎の町のお祭りで巫女舞を披露したりなど、盛りだくさん、いろんなことを経験しました。言葉遣いも独学でいろいろ作法なども覚えました、
うん、
宮司さん、ネギさん、宮司の下の役職もおじいちゃんみたいな存在で居心地は良かったです、うんうん、そのバイトを機に同期の親友もできて今でも仲良しです。今でも仲良しで帰省するといつも会いに行っています、ということでした。 巫女さんのバイト、
すごい専門用語が、
うん、いっぱいあった、
ね、うん、でもあの笛とかも、うん、アルバイトの人がやったりしてるんや
ね、ね、
大変だね、
練習大変だろうに、
ね、でもトライアルウィークで巫女さんめっちゃ人気やったな、
うん、へー、そうなんあった、
あったあった、みんな来たいからさ、巫女、うんうん、装束、
うん、
人気だったわ、2人しか枠がなかった、
う
ん、へー、いやすごいな、こんなバイトもあるんやね、
確かに行事の時はめちゃくちゃ忙しいね、
そうそう、ね、6日までだって連勤だって、
うん、寒そうだなって思ってた、
やっぱ寒いよね、そりゃそうよね、
寒いよ、
やし外国からね来てくれてる方の対応とかも今はいろいろなんか仕事どんどん増えてるやろうな、
う
ん、
そうだね、
すごいわ、
すごい貴重なお話も、うん、ありがとうございます、
ありがとう、
次いきます、
はい、
ミキさんからね、
ありがとう、
私はフリーターで今までいろんなバイトをしてきましたが、その中で自分に合うのが飲食店だということに気づいて、うん、唐揚げ屋さんやたこ焼き屋さん、お弁当屋さんといろんな飲食店で働いてきました、うんうん、どのバイトも仕事そのものは苦ではなかったのですが、私は低身長で見かけが気が弱く見えるのか、どこの職場でも決まって意地悪なおばさんにターゲットにされ仕事を見張られ、うん、ミスしたミスしないに関わらず少しでもその人の気に入らないことをすると怒られる、注意されるといったことが起こりました。バイト先を変えてもあまりにも同じことがどこでも起こるのでバイトするのが怖いと思って働いていない時期もありましたが、結婚を機に働かなければいけないなと、今はホテルの食事を作るバイトをしていて、そこでは意地悪してくるおばさんはいなくてストレスフリーで仕事ができています。バイトも人間関係が大事だと改めて思いました、ということです。
わかるわ、
あ、経験がある、
なんか私もその、
うん、
そういう経験をしたのは1回しかないけど、
うーん、
低身長が理由だったのか、
そうなの、
わかんない、
え、何、なんか言われるってこと、
なんか私が高校生の時に大学生だったそのバイト先の先輩がちょっと嫌だったの、ちょっと嫌味な感じだったの、ずっと、そう、なんかね、あのバイトのシフトを早く出せっていうのをずっと言ってきたりとか、でなんかそれで、なんか大学の友達とかを引き連れてなぜか私の高校の前にいたりとか、
なんでそれは、何のために、
え、わかんないの、
それメンズ、
女の人だよ、
うん、え、何のために、
え、それで何か言われるってこと、おるだけ、
今日その春菜さんの学校の前で、
うん、
前にいたんだけどとか言って、
うんうんうん、
いたよねみたいなこと言われて、
おるよそりゃ、
来てんねんからな自分が、うん、それは何、その嫌がらせなの、
え、わかんないの、
なんかちょっと何、こうバリア張るっていうかさ、威嚇みたいなことなんかな、
なんか
なんなんやろ、
そう、でもね、その男の人も何人か連れてきてたの、そので、車でみたいな、
あ、だからちょっとその、うん、なんていうの、年上の、
そう、
なんていうの、強いぞっていう、
ちょっと見えっぱりっていうか、
アピールだったかな、
アピールをなんかそうしてきてて、わかんないんだけど、
そうなん か,
なんかね、やりづらいなって感じだった、すごい、
そしてよくわかんないね、
そう、よくわかんない、
なるほどね、
そう、
いや、人間
でもなんかそのすっごい年下だったから、うん、高1とかでバイトしてて、うん、一番年下だったりしたから、なんかそれで別になんかチヤホヤされてた記憶はないけど、うん、ちょっと嫌だったんだろうね、
気持ちやい
たのかな、そうそうそう、みたいなのが、
そっかそっか、そ
あった、それはね、すごい嫌だったなっていう記憶はある、
うそうね、うん、ずっと残るしね、頭にね、
そうそう
そうそう、
そういうのもね、経験して多分どんどんどんどんこう働きやすい、自分の、
自分に合うね、
そうそうそう、働きやすい環境で、ね、いられるところにが見つかるんじゃないかなと思うから、
うん、お疲れ様やった ね、
同じようなの、
うん、じゃあ続いていきますね、うん、あずささん、香港から、
う
ん、スキャンダルの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
私今アルバイトは飲食店の店員さんです、
うん、
先週はもう辞めましたです、うん、理由は人間関係うまくできないままでずっと苦しい、
う
悩みです、うん、でも転職もっと一番悩み事です。幸い今新しい仕事を見つけました、うん、人と人間関係うまく仲良くできるといいな、今をやってみて頑張ります、うん、ということですね、
うん、いや人間関係
一番大事だよね。
飲食店のそのスピードとかね、うん、なんかあるやろうし、うん、お互いにこうわーってなるんやろうけど、うん、それでうまくいかなくって転職するんやけど、その転職するのもめっちゃむずいよね、今ね。
その、うん、先がね、何があるかわかんないしね、
うん、いやでもなんだろう、自分が嫌だな苦手だなっていう人って、うん、その自分に与えられてる試練的な多分ものもあるって私は思ってて、うんうん、どこに行ってもいるのよ絶対に、うん、それをクリアするまで、うん、もうだから頑張ってちょっと苦手な人とも、まあ、交流してみて、でしたらなんかこう話してなかったけど話してみたらあれ案外いい人だったみたいなこともあるかもしれないし、まあ、それか本当にちょっと無理かもって思って違うところに行くっていうのも全然いい判断だと思うけど、多分どこに行ってもいる、うん、いるはいると思う。
どう攻略していくかっていうのを自分の中で作った方がもしかしたら早い可能性もあるっていうね、うん、
あると思う。
心がね壊れてしまったらもうその先の人生にも関わってくるから、ねうんうんうん、本当に危機を感じたら逃げた方がいいと思う。
それは逃げじゃないしね、
う
ん、
そう思う
全然ね、
う
んうん、
自分で生き方工夫したっていうことやからね、うんうん、そうだからあずさがさ転職して次どういう人間関係ができるかなって今不安がいっぱいやけど、ここでなんかちゃんと自分のことも出してなんか会う人会わない人ちゃんとこう見分けたりしながらうまくいくといいよ ね、
うん
ね
そううん、社交辞令とかそんななんか会わないなっていう人に会わせなくていいと思うから、
うんそうやね、うん、自分を大事にいい風に働けたらいいなってね、うん、本当に思うよ ね、うん、
楽しくなるといいよね、
うん、頑張ってね、うん、ありがとう。
ゆきおらさんからです。
いやだよ
来た。僕はモスバーガーでアルバイトをしています 。
いいな。
モスバーガーの大きな特徴は、うん、作り置きをせず必ず出来たてを提供することです。作ったものをストックしておくということはできず、うん、注文が入ってから作り始め出来上がった瞬間のものを提供します、うん、だからといって注文されたものを順に一個一個作っていくと提供に何十分もかかるという事態になってしまいます、うん、そのため列ができていたらいろんなハンバーガーに共通で入っているパティやポテトなどはフライングして多めに作りますが、うん、余らせすぎると提供ができません、うん、またフィッシュバーガー、エビカツバーガーなどの揚げ物とほとんど全員が頼むさまざまなサイドメニューをスペースの限られた一つのフライヤーで管理したりと考えることが多くとても大変です。僕は駅前の店舗で働いており利用者の多い駅なのに近くに飲食店が少ないためお客さんが集中し非常に混みます。1分に1組のペースで注文が入るというのが2,3 時間ほぼノンストップということもあり、初めの頃は管理が難しすぎて20分以上待ちになってしまうということもありましたが、経験を積んで感覚とチームワークが強くなり、どんな混み方をしても基本10分以内に提供できるようになりました。
すごいね
とても大変な現場ですが、100人近くの注文を処理し終えた時は何者にも代え難い達成感を味わえますし、混んでる時間は全員が全力で迅速に美味しい商品を届けることに全力を注ぎますが、全員仲が良く普段は話しながら楽しく働いています。またアルバイトの人はプライベート第一優先で空いている時間に働き、足りない部分を複数人の社員が入るシステムなので毎日働く時間が異なり、そのおかげで大学に行きながらでも全く支障がなくスキャンダルさんのイベントにも自由に参加できます。本当に最高の現場です。スキャンダルさんのコンテンツでもたびたびモスバーガーの話題が上がるのでとても嬉しいです。出来立てを提供することに命を懸けている現場なので、テイクアウトでもお早めにお召し上がりくださいませ。
ありがとう、ね、
ありがとうございます。
もう仕事できる人ってわかるね、この文章で、
ね、うん、楽しさが伝わってくる ね、
ね、プライド持ってね、
うん、そうなんですよ。
かっこいいな。100人以上こなすってめちゃくちゃ 大変。
すごいね。
すごいわ、本当かっこいい。
私もさっきの話はモスバーガーでの出来事だったんですけど、
う
ん、
あ、そうか、
そうそうそうそうそう、そうモスバーガーって本当にその作り置きをしないからめっちゃ大変で、
熱々やもんね。そう、
しかも私が入っ、あのバイトしてた店舗はドライブスルーもあって、あ、ドライブスルーが本当にお昼とかもう長蛇の列になった時のまたあるっていうこれはいつ列が途切れるんだろうっていう、しかもすっごい暑い、あの夏とかも本当にめちゃくちゃ暑いのよ。
そうだよね、
あれは大変でしたね。
まあでもそのやっていく中でなんか技ができたりさ、ね、なんか感覚でなんかね、うん、できることが増えたりするんやね。かっこいいな、
うん、すごいわ。
いつもリナあのフィレオフィッシュやから、
うん、フィッシュバーガーね。
フィッシュバーガーやからありがとうってもう思いながら食べるほんまにすごい大変やな本当に
すごいね、
私はもう全然サラダの作り方一生覚えられなかったんです。
難しい
ね。いや全然今思うと全然難しくないんだけど、うん、多分覚える気がなかったん
ですかわいい女子高生だな。
そう全然覚えれなかった。だから一生ソースの詰め替えしてた。
へ
え。カパコさんからです。
ありがとう。
大学2年生から4年生までの3年間何人かの生徒さんを受け持ちましたが、うん、一番思い出に残っているのはその3年間ずっと受け持っていた女の子です、うん、ということは
先生
です。
ヘイティーチャー
探り
先生なのね
ってことやんね、
はい、私が登録していた家庭教師の派遣会社は、うん、高校受験を控えた中学3年生の生徒さんがほとんどで、うん、受験生である1年間や部活を引退してから受験までの半年間だけ受け持つ生徒さんが多い中で、うん、その女の子は小学5年生から中学1年生までの3年間ずっと受け持っていました、うん、週に1回お家に行って勉強を教えるのですが、いつも勉強の休憩時間や終わった後、大好きなディズニーの話や学校であったこと、好きな男の子の話をしてくれて、うん、その時間がとても楽しく妹のような存在になっていきました。ご家族の方にもとてもよくしていただき、その子のお母さんが作ってくれた夜ご飯を一緒にいただくこともありました、親元を離れて一人暮らしをしていた大学時代、本当に嬉しかったのを覚えています、大学卒業と同時に家庭教師のアルバイトも辞めることになりましたが、最後の日にその子とご家族からカッパコ先生ありがとうと書いてあるプレートの乗ったケーキをいただきました。お手紙とプレゼントももらい、嬉しくて寂しくて最後にその子とハグをして泣きながらお別れしたのがとても思い出に残っています。私は教師という仕事にはつきませんでしたが、うん、
ああ撤回だ
でしたが先生と言って慕ってくれる子たちに出会えたこの経験はかけがえのないものだったなと思います。
素敵だ、ね、いいお話だ ね、
そうか、大学の3年間ね。
そうか、でもやっぱ家庭教師ってさ、アルバイトとして結構メジャーなのかな。
結構多いよね、会ってる人 ね。
そりゃでも先生もさ、毎週お家行かせてもらって、その子とさ1時間とか、こう勉強教えるって言ってても、まあそれって会話やったりするやんか、ってなると一人一人にすごい思い入れができたりするよね。
特にね、この女の子は3年間一緒やったっていうと、そりゃね特別な感情も芽生えるよね。大切な存在だよね。
すごいいいストーリーだな。
でもさ、やっぱ勉強を教えれるってすごくない？
すごいよ、
すごいと思う。
まあ何でもそうだけど、人に何かを教えるってめちゃくちゃ難しい。
そうよね、
難しいね、
頭の良さだけではないやん。
そうそうそう、
ね、
なんか割と想像力が大事だったりするじゃんか、そのこっちもなし、その相手の想像力を引き出すみたいなのもさ、すごいと思う、
ね、
今は何をしてるんだろう
ね、
うん、
なんか一回さ、その女の子を3年間教えています、ってことは ヘイティーチャーだったじゃん、うん、教えていますってなった時に、え、誰かの誰かの担任先生だったのみたいな思っちゃって、めっちゃ探っちゃった。
そうじゃなかった。しかもヘイティーチャーでもなかった最終的には、
う
ん、でもその3年間は教えてた
さ、ね、うん、ヘイティーチャー時代があったんやって思った
んだね。そう、いろんなアルバイトあるな。
本当に楽しかったこのコーナ ー、 うーん、
これはでも多分、うん、まだいっぱい来るんですよね、きっとメールがね、どんどんどんどんどん来るから、
なんか面白いのあったら ね、
そうね、うん、
読みましょう。
そうやね、
はい、
う
ん、みんなの貴重なお話をいっぱい聞かせていただいてありがとうござい
ました。ありがとうございました。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングのお時間です。
はい、
もうメールを紹介したいと思います、う
ん、チョコさんからです。
ありがとう。
少し日にちが経ちましたが、今年一番の思い出になった話をさせてください、
うん、
それは9月24日にともちゃんの地元で行われた過去フェスに行ったことでした、
うん、
誕生日が次の日ということもあり、自分自身へのご褒美にずっと行きたかった大好きなともちゃんの地元に行こうと決意したのですが、高速道路で2時間以上かかる距離で一人少し寂しいなと思っていたら、中学2年生の娘が姫路の友達に会いたいから一緒に連れてってほしいと言ってきたのです。姫路は加古川の隣の市ね、
うん、
調べると加古川から快速で1駅、相手は会ったことはないけれど写真交換や電話もしている同じ年の女の子ということで、うん、午前は聖地巡礼に付き合ってもらえるということもあって一緒に連れて行きました。6時に家を出て、8時にともちゃんのお母さんがよくマフィンを買うというお店でめちゃくちゃ美味しいモーニングを食べてマフィンも買って加古川の町を聖地巡礼し、お昼前にカツ飯を食べた後、加古川駅に送って姫路に行かせました。今は電車アプリがあったり IC カードや GPS 機能などあったりでちゃんと合流できたことを確認して私は会場に向かいました。会場の河原が素敵で、ここをともちゃんが走ってたと思うと本当に感慨深くて、私も走りたくなるほどでしたし、ライブも最高にエモかったです。気候もめちゃくちゃ気持ちよかったですよね。ライブが終わって6時半に加古川駅に娘を迎えに行くと、とても明るい表情で楽しかった、連れてきてくれてありがとう、ママがオタクでよかったと言ってくれました。姫路の友達はお別れするときすごく泣いていたそうです。なかなかすぐには会えないけど、いい冒険にもなったし、親子にとってもめちゃくちゃ思い出に残る一日となりました、うん、素敵なイベントありがとうございますということです。
ああ、
うん、嬉しい。
過去フェスの話だ、ね、
過去フェスの話。マフィンの話はよくするんだけどさ、うんうんうん、そのお店結構離れてるの、
うん、
結構遠いのよ。だからなんか結構みんな行ってくれてるねんけど、うん、大変やろうなと思って、ただのスーパーの横のパン屋さんなの。
そうなんだ。
そうそう、その周りに別に他に何かがあるかって言われたら何もない。
なるほどね。
マフィンだけを買いにそこに行ってくれたんだと思うとありがたいなと思いますね。
あれはでもその価値ありますよ。
めっちゃ美味しいのよね、うん、
感謝祭のツアーでも大阪で食べたね、うん、
食べた、
うん、食べました。
乗って帰りました
私もですカツ飯も食べてくれたんや
ね、
うん、
大冒険だったね。
大冒険だったんだね。
あとお母さんの方はめちゃくちゃにともちゃんが好きなんだね。
めちゃくちゃともちゃん好きなんだ、
ね、詳しいもんね。
ありがとうね嬉しいです、うん、また行きたいな加古川、うん、ライブがあればな。
その加古フェスについてのメールもすごいじゃん。
すごい、 いやだから本当に、うん、なんだろう、みんな加古フェスすんごい楽しかったっていうか思い出に残ってるんだと思って、うん
ね、
うん、
よかったね、
うん、
嬉しいです。嬉しいです、
うん、
ありがとう。
はい、引き続きまだまだライブイベント決まってますので、
はい、
ぜひ遊びに来てほしいんですが、
はい、
11月もねいっぱいあるんですよ、うん、11月3日金曜日がビルボードウィメンインミュージック、11月4日土曜日が H2 エナジーフェスティバル、11月8日水曜日がグリオット、
11月11日土曜日、12日日曜日が麦の時音楽祭2023です、うん、11月だけでも4本、
うんうん、いいね、
あります。なかなかないよ、こんなにイベント詰まってる。
そうだね、いろいろ誘ってもらえて嬉しい
ね。嬉しいですね、ぜひ皆さん都合が合うときに遊びに来てください、
お待ちしてます。
そして12月24日日曜日はベストクリスマス2023です。
はい、はい、やばいよこれは、
年末の大イベントですからね、はい、もう申し込み等は始まってますが、はいはい、来られる皆さん一緒に楽しみましょう、
はい、
さあキャッチアップ、次回の更新は11月6日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのたまみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。